77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年10月31日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくです、
ね、秋晴れのいい天気が続いてまして、ね、まあ、いろんな屋外のイベントもね、ポツポツ盛り上がってて、
イベントだらけでしたね。
イベントだらけ
週末
で、はい、まあコロナが収まったとは思えないんですけどなんか慣れてきたかな、
なんかね、
うんうん、ね、まあ、そんな感じですね。まあご多分にも漏れず、九州ガス、
そうですね、
かつて九州ガス祭りとか言って皆さんに買いがっていただいてたんですけど、うんうん、まあコロナの前からフェアという名前に変えましてですね、うん、
はい、
で、今度の5、6土日ですね、はい、九州ガスフェアやりますんで、ね、
ルノンマルシェと
手を組んでしまいました。ちょっとね40秒程度の CM を作ってみましたんでどうぞ。
はい、
11月5日土曜日6日日曜日の2日間、九州ガス株式会社構内にてオータムフェア2022開催です。ビルトインコンロ、給湯器などのガス機器のみならず、システムキッチン、システムバスなどの充設機器も展示を行います。タカラスタンダード、トートー、リクシルさんも来られますので、じっくり商品のお話が聞きます。今回当社では3年ぶりのイベント開催でのフェアとなります。ガス機器の展示をぜひご覧になっていただいて、マルシェで楽しんでください。皆様のご来場お待ちしております。
はい、そんな感じで。
九州ガスの女の子ですか？
そう、新人の女の子です。
ねえ、なんか
ここスタジオで、うん、最初はね、まあ、やっぱりねそれなりやったんやけどね、うん、やっぱりね100回ぐらいやるとだんだん上手になってくるね。
そうだったのね。
なかなか上手やろ、う
ん、なんかプロを頼んだのって思った、
ね、うん、で、CM には入ってませんでしたけど、うん、11月の5日土曜日には11時ごろビビ君が遊びに来ますんで、はいはい、
ビビ君
ぜひ、
かわいいビビ君に会いますね。餅つき大会もあるし、ミニコンサートもあるし、楽しそう。
よろしくお願いいたします、はい、というわけで記念すべき181人目のゲスト様は、はい、株式会社リボン代表取締役大原マリア様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。お忙しいのに艶やかなお着物で。
お着物、紫の着物ですよ。
でもさ、やっぱり SNS のさ、
うん、
長崎の二大巨頭といえばマリアちゃんとミサちゃんやろ。
巨頭って、
やっぱり全国区
や。熟女の。
熟女の。
やっぱですね。
いや、全国区のさ、二人がここに揃って出るますよ、ね、
いやいやいや、マリアちゃんはもう今から全国っていうか、世界を飛び回る人で、
すごいっすよね。
ありがとうございます。
楽しみですよ。
ねえ、
うん、
巨頭ってやっぱねすごい人。
頭が大きいってわけじゃないんですよね。
巨頭って頭が大きいこと。
どういうこと？
巨頭
二大巨頭、頭が大きい。
あ、そういう字。あ、音だけの世界って難しいよね。そういう風にイメージしたわけね。
違います。
ね、小原マリアさんは、学生時代ってなんか夢中になってたことってあるんですか？
そうですね、高校が長崎西高だったんですけど、はい、長崎西高野球部マネージャーをですね、
マネージャーね、
はい、ポニーテールとピチピチジャージで、は
い、
頑張ってました。
モテモテやったでしょ。
そう、男の子たちが、うん、ぜひマネージャーになってくださいって来たので、私はもう本当に高校デビューと思って、イエーイ頑張ろうと思ったら、うん、私のすごい仲良しの、もうよくありがちなパターンですけど、うんうん、仲良しの女の子が、うん、なんかマリアちゃんが入るなら自分がマネージャーになっていいよって言ったらしくって、うん、でまんまと私のところに来てくれて、でやりますみたいに言って、結局その可愛い子は辞めちゃって、私だけが3年間頑張るというじゃない方が残るっていう。
そうか、
は
い、でも最近ね、日大改正、あれは何、九州大会、
もう改正はもう甲子園も行ってね、バンバンですよ、う
ん、ね、
うちの娘たちもバスに乗って行きましたよ、ね、応援に。
でさ、サッカーもやってて、うん、サッカーの決勝も、あ、県大会かな、
うん、
日大対海星、
ね、そうなんだ、すごいね、うん、
この2つはね、ぐいぐい来てますよね、う
ん、
今
ね、 ですね、なんかやっぱ応援するマネージャーとかもですね、うん、なんかものすごくこう、私たちの時代はみなみちゃんみたいな感じだったですけど、
そうそう、あ、タッチ、
そう、
タッチね、
今みんなみなみちゃんやけんとか言ってもなんかはって知らない人もいたりするけど、もうバリバリのあの時代です。
そうか、じゃあスコアとかもつけれるんだ。
つけれますよ。私大学に入った時にマネージャー大 の、うん、野球部のマネージャーじゃなかったんですけど、うん、マネージャーたちがスコアラー できないから、
うん、
私スコアだけつけに地味に隅っこでしに行きました。
うちの女房もつけるんですよ、あ、スコア。
なんかね、2人で打ち合わせの時に西子の野球部の話で、まあ、盛り上がってましたね。
スクイーズとか、
可愛い後輩ですよ。僕は医学部でしたけどね、当時。
はい、お
ですね。長大の長大の違う西高に医学部あったか。
あった
あった。いや西高今もうバリバリのエリートすごい
ね。ね、スーパーサイエンスよね。
自信持って言えますね。ね、西高だったと。
だったと。少なくとも僕が行ってた頃は全然違う学校でした。
自立ですからね。自分を戒めるっていう。そう。リッスルでした。リッスルでした。
自分で考える。
パーマ OK だったからですね。
衣装もヘアも。
パーマ OK です
。すごいその時代。
真っ白な靴でもいいんです。
スニーカーや
と自由なんですよ。
そう、ね、うん、当時コンバースのね、まあ、ハイカットかローカットかで悩むっちゃうな。
補修もなかったんですよ
私
たち。でもね、北洋大の校長先生が途中で来て、うんうん、そのおかげで私たちは補修が始まるという悲しみの、
マリアちゃんずっと長崎、
生まれは五島なんですよね、うん、で3歳まで五島で育って、だからもうヤギとかシャモとか本当に動物たちとなんかもう釣りでもしながら、うん、あの五島でマリアって名前だから、あの教会で祈りでもしながら暮らしてましたけど、うん、その後は長崎です。ですね。でもマネージャーの時代があったからこそ、なんか誰かのサポートしたいなっていうのは今にそこつながってきてるかなと思います、まあ
ね、だから今の練習をやってたんでしょうねきっとね。
いやもう絶対そうですよ ね, ね、なんか選択したりとかなんかしたりとかはしてないですけど、ね、ファイトみたいな応援
応援ね、
応援はも う, もう私はもう自信
たわ。確かにね、マリアちゃん応援上手、人もなんか気持ちよくさせて褒め上げてくれる
お母さんみたいって言われてましたけど、
は
い、
本当そう。
それから何、先生の資格に進んでいくわけ。
そうですね、教育学部に行ったので、うん、それからそのまま特別支援学校、障害を持つ子どもたちと一緒に授業する、勉強するっていうのが16年続きました、う
ん、それはその障害を持つ子の特別支援学校の、うん、先生と、
はい、
まあその他の学校となんか免許が違うの。
そうですね、幼稚園と小学校と、その当時は養護学校って言ってましたけど、うんうんうん、今は特別支援学校っていう感じで、その特別支援学校の資格を持ってたら一種免許で小学校とかも持ってたりするので、実際最後どっちを自分は教師としてやろうかなってすごく悩んだんですけども、うん、私はものすごくその障害を持ってる子どもたちのなかなか言葉として現れなかったり、行動として難しいんだけど、そこをなんか読み取ったりとか、うんうん、その声になったりとか、私が手足になったりっていうことができたらなと思って、うん、そっちを専門で、はい、選ばせていただきました。
まあ、そういったその特別支援学校で、うん、まあ、お話もちょっと不自由であったりとか、手足も不自由であったりとかいう人たちと接する中で、うん、何年ぐらいやってたんですか。
16年ですね。
16年、
まあ、途中育児休暇とかももちろん入ったりはするんですけど、うんうん、はい、学校の中だったりとか、あの再開市の方 の,、うん、あの訪問教育って言って、そのお家の方に行って、でそこで授業したりとか、一緒に散歩行ったり、お歌歌ったり、ね、いろんなことをして回ったのが、まあ、私の本当基盤かなと思います ね。
その頃の生徒さんも今でもまたね、
本当今もつながってて、でその時のやっぱ担任してたお母さんたちが会社を立ち上げたりした時に、うん、もう本当に全力サポートしてくださって、まあ、その時に私公務員だったから、うん、まさか辞めるなと思ってなかったけど、うん、マリア先生がもしもなんか始めた時には私たちを雇ってくださいって、もう毎日のように言ってたんですよ、ね、うんうん、いや私辞めんやろって言ってたけど今となってはあれも予言やったね、うん、お母さんたちって言って、でお母さんたちって本当にもうすっごいリスペクトしてたんですけど、うん、もともと秘書してたりとか、もう本当に能力が高いというか、うん、何でもできるし、うん、でも子どもたちのこともサポートできるような人たちだから、うんうんうん、もう素晴らしいけど、やっぱりその障害が重い子どもたちを産んだばっかりに、やっぱなかなか外でパートでさえも働く機会がなくて、うんうんうん、社会とつながりたいし、やっぱりお金をちゃんと稼ぐっていうことをしたいっていつもやっぱ言われてて、だからそれができたらなということで、やっぱ会社を作ったっていうのが経緯だと思います。
でも一般的な流れとして、学校の先生いわゆる公務員から株式会社を作るっていうその展開っていうのは、うん、どちらかというと珍しいと思うんですけど。
本当ですね。
そのなんていうの、そのえいやっていう瞬間って何やったんやろ。
ですね、私ってそのなんか決める瞬間ってやっぱあって、うん、なんかこう奮い立たせてっていうのではないんですよね、うん、で出会い、その タイミングは必ず人との出会いがあって、うん、私が一番教員の最後に担任をした平田菊代さんってこう、うんうん、53歳で初めて小学生になられた方の担任をしたのがやっぱり大きなきっかけだと思います、うん、
それ時々 SNS にアップされてる、
そう、菊ちゃん、
菊ちゃん
ってね、はい、で彼女は多分彼女はもう初めてだから私が初めての先生、私にとっては最後の生徒さんになるんだけど、はいはい、その方の担任をした時にもうあまりにもその人工呼吸器で呼吸さえも自分でできない状態、指一本動かない状態だけど唇を読み取ったりやっぱ目を見てしていく時に伝えてくれる言葉をこう書き取ってたらもう全てが死なんですよね、本当に命とか、でしかもその何でしょうかな、切々と悲しい話じゃなくて生きるってことが素晴らしくて私たちは愛の中で生きてるんだっていうことを伝えてくれて、私そのたったもう何十分かの授業なんだけどもう涙が止まらないんですよね。で菊ちゃんはその天才だったと私本当思うんですけど、今までも心の中にたくさんあっただろうに、それをそのそれこそ50何年間の間、なかなか外に出さずに、なんで本当だったら恨み事を言ったり、なんで私だけだってきっとそんな思った時代もあったと思うけど、今口から発せる言葉が本当に愛なんだっていう感謝なんだっていうことを言ってくださって、この言葉を私の口から菊ちゃんの声としてもう私自身が足で動いて回って、たくさんの人にこう死を知ってもらいたいなと思ったのが、会社を立ち上げるというよりも教員を辞めたきっかけになると思います。
なるほどね。だからもうその耳が聞こえないとか、お話ができないという世界に最近触れ合うことがあって、来月ぐらいから僕も本格的に接するんですけど、まあその唇を読み取るって話、まあ、マリアちゃんやってくれたけど、コロナでさ、読み取れなくなって、
表情も唇もね、わからない。
そう、だからそこでその手話みたいなものがまた新たに浮上して、
まあ、ドラマでもどんどん上がってますよね。そうそうそうそう、
だからそういうその、まあ、いろんなことがこうシンクロしだしたんよね、コロナの、ね、まあ、おかげで、だって読み取れんのやから、目でしかできん、だからね、いろんな問題が今からね、いい方向に、ね、なっていくんじゃないかなと思ってますけど ね、 ね、
でその 会社を立ち上げた頃に私とマリアちゃん出会ったのかな。
本当ですよね。っていうかミサネのおかげですから。
何が
全て今私がここにいるのも
だからその株式会社リモンってかれこれ10年くらいでしょ、そうそう、ちょうどさフェイスブックの歴史なんよね。
あ、もうもろそれです ね、 ね、だからミサネと私は会ったことなかったも、お友達 で、 で私が布ナプキンっていうのはその、まあ、障害を持った子どもたちの布おむつだったりとか、生理が5、6歳とかものすごく早い時点で起こるっていうことをどうにかこう克服するためにはいいものないかなっていうことで作ったりとかしてたんですけど、これめっちゃいいからマリーちゃんおいでよ、それ持っておいでってミサネが言ってくれて、浜屋の横 の、 お店に長崎市の人がいるから来なさいとか言って、
そうそうそうそう、
私は某友達の誕生日プレゼントでそれは持ってきたはずだったけどその人にプレゼントやらなくていいって言ってその誕生日会も抜けてミサネが連れてきてくれたっていうのが本当きっかけです。あの時は多分会社もしてなかったかもしれません。自宅でやってたかな。
そう、自宅でやってた頃まだ自分で ねミシンでね、
たらすっごいいいじゃないって言ってくださって、あそこ島原の
そうそうそう、オバマでね、伊勢屋さんでね、そういう伊勢屋旅館でね、そういう集まりがあった時も、
はいはいはい、横がクルスの、ね、おかみさんだったりとか、そうそうそう、もうめっちゃみんなが優しくて、はいはいはい、布ナプキンいいよって言って、めっちゃみんなが買ってくださったんです。それがきっかけです ね、
ね、 ね、だからね、やっぱりマリアさんの伝え上手もあるしね、熱い思いがね、様々すごい
病気等だってとんでもない、ミサネ様様です。
本当ね、なんていうかな、フェイスブックが始まる前に美佐子さんたちはツイッターで結構ネットワークができていて、だから伊勢屋さんなんかもそうなんやな。
そうなんね、
だからそのすごいネットワークのまんまフェイスブックというものが世に現れて、こうそのまま来てるから、
すごい、それで助けてもらったと思います。私自身が店をするっていうのは、しかも浜の町でするっていうのはすごい覚悟っていうか、何にも分かってなかったからやれたと思います。あそこの家賃がどうだとかも分からずに、みんながそんな頑張ってんならやんなよみたいな、うちのビルでやんなよみたいな感じのノリでやってたんですよね。だけどそのじゃあ壁紙を貼るとか 店のテーブルをどうするとか何にもお金貯めてそれでやろうとか私やってないからどうしたらいいかなって言ったら手先の器用な歯医者さんが俺が壁ば張ってやるとか私がここをデザインしてやるとか本当にたくさんの人たちが Facebook とかで集まってくださってそれをヤフーニュースとかに取り上げてくださったりして本当に遠くの人たちも知ってくださってっていうことで、うん、もう本当それで助けてもらったって思います。
いやだからねマリアちゃんが応援上手だからもう応援もしたくなくなるのよ、うん、こっちもねその情熱と
ありがとう、ね、
もう喋り出したら止まらないこの情熱本当に
まあそれでその何その10年近くねやってたお店を今度は勇気を持って、うん閉めたとい う,
そう本当に勇気を持って
ニュースが飛び込んできて、うん、その今度閉める時のエイヤーは
そうですねなんか私自身はその全然やめようなと思ってなかったんですよだからもういつも、うん、あのリニューアルリニューアルみたい な,、うんうんうん、なんか来た人がもう驚くぐらいの、うん、なんかこう場所を変えたりとか次々と、ね、新しいことを考えるのが本当大好きだったから、うんだけど私娘が3人いて娘たちの受験がずっと6年続けて受験があってたんですよでこの3月に受験が終わって大学行ったりとかしてしまっていや終わってない次女だけねその3番目はまだ高校生もいるんだけど、うんうん、なんか私自身の時間がそのさっき言ったように養護学校の特別支援学校のお母さんたちと一緒に会社をやるんだっていう情熱とか、うん、そのたくさんの人たちの話を聞くんだっていうスタートからそれから9年経って同じ感じで今までやってきたけど、うん、また変わってきてるんじゃないのかなっていうことをちょっと立ち止まって考えるようになったんですよ、うんうん、私自身仕事とそのナプキンとかのノームツっていうのはもう全てだって思うけどでも実は全てじゃなくて私の家族もあるし娘たちもある、うん、主人もある、うん、母親もある、うん、もっともっと私自身がやりたいこととは何だっていうのをちょっと立ち止まって今まではフルマラソンを全力で走ってたけど、うん、ちょっと立ち止まった時に子供たちのことも一生懸命やってあげたい旦那さんのこともサポートしたい、うん、お母さんのことも母親の生きがいとして何かサポートしたい、うん、そして仕事自体も緩めずに、うん、じゃあ長崎だけで広めるんじゃなくて布ナプキンがいいっていうのはこの9年間で私分かってるから、うん、全国に世界中に広めていきたいなっていうふうに思うようになったんですよ、うん、
なるほどね、まあ、それは一つはコロナというものがあって、うん、一つは立ち止まって考えるきっかけにもなったのかな、
ね、なんかコロナでその大変だったでしょって言われるんですけどうちはなんかコロナの時にもうちょっと長崎で今一番なリボンが多いかもしれませんっていうぐらい電話があの某テレビ局とかがあるぐらい本当に人が多くって予想さんかなと思うぐらいあの朝からの行列があったんですよ、うん、私本当にびっくりしちゃって何かというとマスクの作り方を教えてほしいという方が多かったんですよ、うん、私もう500枚ぐらい、 いやもっとかな、 なんかもうとにかく来る人来る人にもうコピーしたやつをもう無料であげて作り方がわからない方には作り方を教えしてということでだからみんな近い状態でコロナコロナって言いながらもとにかくまあ娘たちも配って並んでくださいみたいな感じでそれを全力やったんですね
並んでくださいそのこのマスクの作り方で
マスクの作り方もだしそのマスクがその作り始めた私たちが布ができて作れるようになったらそれを買いに来る人もいるし、うん、自分たちが持ってきたガーゼとかでこうどういう風に作ればいいですかとか型紙をくださいとか本当にうちの店11時からなんですけど8時ぐらいからびっくりするぐらい並んじゃったりしてでもこんだけ必要とされてるんだなと思って、うん、今までは私は本当に布ナプキンがいいんだっていうなんか凝り固まった真面目なとこがあったけど必要とされてるものをどんどん私がやれる限りで発信していくって必要だなと思って、うんそれでちょっと頭が柔らかくなってニュートラルになったかなと思います。
だからその布ナプキンの役割とその優しいマスクの役割ってなんかシンクロするのかな、
うんうん、めっちゃドンピシャでシンクロしますよね、うん、だってこの不織布のやつ当ててるのって蒸れて気持ち悪いってものすごくリアルにみんな感じてると思うし、うん、この湿った状態で口のあたりとその性器周辺っていうのすごく似てるから、うんうん、だから実際に自分で体験できるっていうところはあると思います、うん、へ
もうねリボンちゃんではうちもねなかなかいろんなものであのうちの娘もねちょっと婦人科の病気をしたので、うんうん、もうマリアちゃんどうしようって言ってね
こ
のいろんなこの染め方でいろんなこういうあれがあるよって、うん、
それでおかげでうちあんな可愛い赤ちゃんができ
た。おめでとうございます。
よかったよね、ミサちゃんと
こも。めっちゃ可愛い。
嬉しかった。本当に嬉しかった。
しかしマリアちゃんとかも娘さん3人やからさ、なんかのきっかけってドドドと来るよね。
ドドドって来るよ、
連続で来ると思うよ。
本当ですね。ああその
そう、
孫
同士が娘の子同士が同級生とか
それいいですよね。
あるんじゃない、
いとこ同士がね。
確かにね、
でもなんかうちの娘とにかく今もう夢にも目指してるので、まあ、私もその4姉妹的な感じで全力夢に向かおうかなとは思ってるけど、
ここの姉妹はもう全部ですよ、
並んだら分からんっていう、
お母さんも、お母さんも夢に向かってるし、子供たちも夢に向かってるし、楽しいですよね。
楽しいね、
気概を持つっていいですよね。
ねえ、これ最近出たのは、その生理カルタ。
そうですね。その、私学校で話すことが生理についてとか、なんていうんですかね、そのナプキンについてとか、こういろんなそういう学校で話す機会が多くって、でその時って割とこう湧くじゃないですか。その高校生だったり中学生とかで楽しかったりするけど、なんかその。なんていうんですか、こんな着物を着た、例えばこの熟女がやってきて膣がねとか生理がとか言ったりするとわーって笑ったりとかするけど、じゃあそれを先生たちが、自分が担任とか保健の先生が、それどういう風にしてしたらいいんだろうねっていつも話になってて、でうち その授業した後にうちの店に来てくれたりとかも子供たちしたりして、なんかやっぱみんなこう学びたいし、で話題にしたいし、これ楽しみたいんだってすごく思ったんですよね。だからそれには何かのツールがいるだろうと、小原さんのキャラでいいんですよって言っても誰がやってもいいようなものができたらいいなと思って、そしたらもうコロナのこともあったらやっぱボードゲームとか家の中でやれるもので、でそれでそのこと絵もあるし文章もあるし、日本ならでは昔ながらリボーンですから。
なるほど、リボーン ね、 リボーン、
カルタやなと思って。
面白い、
いい時代よね。昔私らがちっちゃい時って男子を別の教室で女の子だけがその生理の話をさせられて、理解されてっていう、なんかひそひそみたいな感じだけど、
確かにですね、
マリアちゃんのこの話で男の子たちが女性を大事にしようっていうこの気持ちになってくれる。
素晴らしい、
こんな話は一緒にしてよかったとですねみたいな感じで、
ね、
すごいやっぱりクラスの雰囲気も変わってきますからね。
素晴らしいな、認め合うっていうこと大事よね。
本当ですね。
さあ話は尽きないんですけども、前半はここまでということで、 BGM は R3 さんですね。R3 さんの BGM かっこいい歌ですけどね、
かっこいい、
聞きながら、後半はまた電話しちゃうぞも入りますんでね、このままチャンネルそのままお聞きください。
はい、後半も聞いてね。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなったー。
令和4年10月31日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は株式会社リボン代表取締役大原マリア様をお迎えしてお送りしておりますが、
はい、
マリアちゃんからご紹介いただきましたお友達です。電話がつながっております。川口さん、もしもし。
あ、もしもし、
どうもでございます。
こんにちは、はじめまして、竹野鮮魚みさねです。
あ、 はじめまして、株式会社ムームの川口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、株式会社ムーム MUMU
MUUMU
ですね。 MUUMU、
はい、
これなんで U が2つあるんですか。
漢字でないとあるとないで0と1と0、無と U と無で、
あ、無と U、
デジタルコンテンツ扱ってるんで、
ああ0101、
そうです、そうです。
なるほどなるほど、
あ、
そういうことか、はいはいはい、深いね。
素晴らしい。
マリーさん知っとった？
この間教えてもらえ、
知らんかったっけ。
今改めて向かお
め、知らんかった、
知らんかったって。どんなことをされてるんですか。なんかこう限られた時間ですけど。
あ、はい、そうですね、VR や AR などで、コンテンツや、サービスの制作を受け負ってよくやらせていただいております。
なるほど。これからどんな世界になっていくんでございましょうか、デジタルは。
どんな世界、まあ、あと、そうですね、より、まあ、あの普通に例えば遠くの人とつながっていたりとか、仮想のものが、ね、あの身近にいたりっていうのが、まあ、グラス、AR グラスだったりとかも含めて、もうデジタルとリアルが融合した世界にはどんどんなっていくかなと思ってます。
はあ、映画の中みたいな感じですね。
だからライブなんかも、今、歌い手さんとか言って、
はいはい、
アバターかな、アバターで出てきて、
はいはい、
ね、そこにファンがついて、バーチャルのライブ会場があり、
ほう、
はいはい、
たまにはリアルがあり、
はあ、
そうですね、
なんかこうシンクロするんだね。
ああ、なるほど。
そうそうそう、
バーチャルでじゃあ私がミニスカート履いて歌ってもいいわけね。
それはいいと思います。
ビキニでもいい
ですよ。ビキニでもね、ハイレグル
とか。もちろん、あと例えばその若い 10歳若返らせたりとか、あの世代のあの人とか、もう画像処理もどんどんあの発達していってるんで、まあ、好きなタレントっていうのを自分用に作ったりっていうのもどんどんできていくとは思います。
よくあの我々世代以上の人がさ、もうこがんとついていききらんってよう言うけど、本当はあなたたちのためのこれツールですよっていう話
よね。本当です
よね。あ、そうなの。
一つはね、だって若返るんや。
そうよね。
だから今ほら体ちょっとずつさ弱っていくけどさ、メタバースの中では多分全力で走れたりするんや。
もちろん息切れなしです。
そういうことでしょうか、さんね。
そっか、シワもないのよね。
息切れせんとよ。時代でも踊れたり、
あれね、
そう
おっしゃる通り。
だから諫早駅からスキップ3分できるわけよ。
なるほど。
ぜいぜいはは言わずに、
言わずにね、いいね。
ショップなんかもできてくるんじゃないかと私は想像してるんですけど。
そうですね、もうこれからそのなんていうんですかね、あの訪れるっていうのが、今までまあアプリケーション入れなきゃいけなかったみたいなところから、もうブラウザーですぐに入れるっていう流れっていうのは多分今後も主流になっていると思うんで、そのあたりは気軽に URL を踏むだけでホームページを開いた感覚でその場所には入るみたいなことは全然増えていくと思います。
だからバーチャルのお店にドアを開けて入って、でそこにバーチャルのお姉さんがいて、そのお姉さんがいろいろ商品の説明をして、でそれを買うんや。
そうですね、そういうのもあると思いますし、例えば実店舗でも、バーチャルのキャラが連動してくれたりとか、
面白いね。
録画されたキャラクターが、そのまま QR コード読むだけで出たりとか。
ああ、そうよね。デパートなんかもちょっとそういうのが出てきてますよね。
そっか。
要するに在庫がないデパート。
そっか。
見せるだけ。
その話を川口さんに教えてもらったときに、ちょっと本当に目から鱗で、その説明してくれたりするのもバーチャルでできるって、
そうそう、
素晴らしいですよね。
そうね、だからリボン実店舗なくってでも全国、全世界にできるし、
実店舗があっても、いろんなスタッフさんもいるけど、そのなんか紹介するのを統一するって難しいんだけど、私がどこの店舗でも説明できるっていうのができるんですよ。
そうか、面白いな。
だから世界中にリボンが
深いわ。
できる、
きちんと、ね、まあ、答えることもできるかもしれない、質問ができたりするかもしれない、だけどなんか身近に感じますよね。
そうね、
なんか音声だけがピーって流れたり、ね、ボタンを押すとそこで説明が聞こえるだけと違って、
う
ん
う
ん、
そうね、
すごい神様やな川口さんって思ったんです
ね。いやいや、そんな、僕はあの今あの時代で出てるサービスをちょっと紹介してるだけなんで
もうね、昭和の初期、昭和の私たちが聞いたら、うん、ちっちゃい時に聞いたらこれ何の話をしてるんだろうっていう感じよね。
モスラの、あのモスラーやの時の、うんうん、知ってます？なんか、
ね、ザ・ピーナッツの、
ザ・ピーナッツが真ん中で、はい、何この 3D はみたいな、うんうん、最先端やんみたいのが、うん、さらなるリアリティを増して現れるんですよ。
だから今度さ、うん、大阪万博さ、うん、行こうかって昨日話しよったとこやった。
大阪万博
にいる、行くといろいろ見えるんじゃないですかね。
私
未来が、
小学校4年生の時にあの大阪住んでたんで、
1970年ね。
そうあの時の万博でもすごかったですよ。
あの頃のさ、万博が今のスマホとかじゃない？
そうちょうどそんな感じ、うん、
そうですね。あとはあの多分あのブレイクスルーになるのはあのグラスなりあのコンタクトレンズが、うん、あのもうあの今のスマホに代替するっていうタイミングでデバイスができたら、多分もう大きいあのなんていうんですかね、あのパラダイムシフト的なことは起きるんじゃないかなって僕らはちょっと思ってます。
もうスマホの画面がもう目に入っていくような感じかな。
そっか、
そうです
もう目自体がスマホの画面になる感じかな。
すごい
そうですね。 AR の世界観っていうとちょっとあれなんですけど、あの年代的なところで言うとスターウォーズの R2D2 が2人で光線出してレイヤ姫を出してたと思う。
あった
あれか。あの世界が普通になるっていうことは全然あり得ると思います。
立体的にこう出てくる
のね。すごい、
今もう技術的にはできてるんですけど、まだ小型化だったりとか、使いやすさっていうところはまだちょっと発展途上ですね。
いや、すごい。
これは深いよ。
面白すぎます。
これは川口さんだけで3時間ぐらいいりますね。
そうです、川口先生。
まあ今日のところはすいません、この辺で勘弁してください。
はい、はい、どうも。
また機会がありましたらぜひラジオの方にもよろしく、は
い、教えてください。
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ご縁をありがとうございます。
はい、失礼します。寂しい時にずっと
そばにいてやれ。社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
大原マリアさんにお尋ねしていきたいと思うんですけど、うん、まあ、お店を丸9年その前にその、特別支援学校の教員として16年、そして今大きな転機を迎えてという大原さんなんですけど、うん、今の役割、今の自分を続けられている理由をこう客観的にどのように分析されますか？
本当ですね、毎回そのなんか先のことを目標を持ってやってるとかよりも、うん、その時その時に出会った人が私自身と出会ってこう本当にこう感動しちゃったりとか、私がなんかしないとみたいなことをすごく感じるんですよね、
うん、
でだからやっぱもう人との出会いが今に至ると思うんですけど、うん、その時にできることを全力やるっていうことで、あの私がその人の例えばね、生徒さんと出会えばその人の声になりたい、手足となりたいと言ってどんどん動いてると、なんかどんどん導かれてまた次に出会う人がいて、でいろんなこう出会いがです。でそのなんか先に突き進むだけじゃなくて、前にその養護学校 その特別支援学校の教員時代に出会った子どもたちとの、ああそう生理の時か大変そうだったな、排泄の時大変だったなっていうところにやっぱしまた戻ってきて、それを解決するあの使命があるとか、やっぱしなんか途中途中にこう出会う人たちとあの未来をこう切り開いていくっていう感じで今やってると思います、
ね、出会いで引き寄せてるよね、ずっとね。
本当ですね、だから本当に助けてくれる人が目の前に現れて、なんかこうついてるなってすごく思うんですけど、
守られてるの
やっぱり ね一生懸命やっぱしやっていると、あのなんか ただその一生懸命もがむしゃらっていうよりもなんか常になんかワクワクしてて、うんうん、生徒さんの声とかをその刺繍にしてみたり、
うん、
唇を読んで刺繍にしたりとかする時も本当に感動するし、もうワクワクしてこのなんかこの方の詩を世界中の人に知ってほしいわと思って、うん、例えば SNS に上げたらなんか第一真央さんのマネージャーさんから連絡があってこの人の詩を読みたいわオーラ天主堂でみたいな、もうさらに想像も超えたようなワクワクするような連絡があったりとか、なんか人生楽しいっていうのはやっぱその時に一生懸命ワクワクを楽しんでるっていう感じですね。
楽しんでるよねマリアちゃん、本
当そう来たかみたいな感じです、ね、
だから当初その、ね、悩みを聞いて欲しい人がこんなにたくさんいたんだって気づいたっていう話を ね、 ね打ち合わせの時もされたし、うん、前半もそのようなお話で進んでたんですけど、
ね、そうですね、その教員してた時もお母さんたちの悩みを聞いたり、うん、社会に出たいんだっていうこともあったりとか、あとそのお店をしてからはやっぱ毎日毎日その、ね、たくさんの方たちが話を聞いてくださったけど、うん、仕事に、ね、なんか自分に合うのがないかな、うんうん、赤ちゃんが欲しいなとか、うん、たくさんの方がやっぱ悩んでて、うん、それを話すような場所があったらいいなと思ってるんだなと思って、うん、で私ができることなんか本当ビビったるものですけど、やっぱもうとにかく一生懸命話を聞いたりとか、うん、私だけでは解決できないときは私の知ってる人だったり友人だったりを紹介したりとかっていうのを見せてずっとしてたんですよ ね、う
ん、ね、お店でも次々お客さんいらっしゃる中でも全員にもこの弾丸投稿でババババババーっとねあっちにもこっちにもすごかった
で帰って子供にご飯を食べさせたら本当にエネルギーがゼロに一度なるんですけど私自身が布ナプキンって全部ビワ染めの葉、ね、ビワの葉っぱを満月の日に摘み、うん、それを3日に出してそれを 2,3 日かけてこう染めるというかなり手間がかかったりした商品なので、うん、たくさん売れたりすると店に何もなくなっちゃうからまた夜な夜な家店に戻り染めるという、う
ん、満月の日に摘むんですね。
そうです、
だから月のエネルギーも
そういやもう全部私たち、
ね、
生理って月経っていうようにやっぱ月とすっごい自然のリズムと合ってて、うん、満月の日に生理が来たりとか新月の日に所長が来たりってものすごく私たちの女性 の、 あの人生とこうリンクするんですよね、
うん、お産もそうでしょう。
そうです、
お産もそうですよ。
亡くなると、まあ、それ塩とかもそうだし、うん、かなりその、まあ、自然と私たちってものすごくこうリズムが合ってて、逆に合ってない時とかは、ああ今私はもう疲れすぎてるんだな、リズムが合ってないんだなっていうことに気づいたりとかですね。
そうか、なるほどね。まあコロナでいろいろ考えるきっかけにもあり、うん、いろんなものに気づき、
はい、
で9年、まあ、10年近く続けたお店をあえて閉めて、うんうん、さあこれからマリアさんは何をしたいんでしょう。
私はですね、世界中に布ナプキンをの良さを広げていきたいと思っています、
うん、言い切ったね。
言い切りました。実際めちゃめちゃいいなっていうのは私自身も 思ってて、それを何て言うの、商売にしようなんてよりも布ナプキンめっちゃいいよっていうのをたくさんの人に言いたいっていうところから、ね、でお母さんたちにも話したら、お母さんたちもいいねいいね、もう本当に身近な人がハッピーになったらいいなっていうところが今に至って、その全国の東急ハンズさんに置いていただいたりとかっていうのに広がっていってると思うんですけど、うん、この9年間店をしたりしてる中で本当に良かった、こういうことが変わったよっていう人が本当に多かったので、うんうん、私自身もすごく自信を持って、うん、世界中に持っていきたいと思うし、うん、その中で仕事を発生させて、うん、ね、その養護学校のお母さんたちがやっぱりものすごく生きがいが出て、お給料を渡すとき私も嬉しかったし、お母さんたちもこのおかげで息子を大学にやれましたとか言ったりしたら、なんか超やっぱ9年の中で4年大学行けたりとか超嬉しかったりしたので、そんな風な仕事を生み出せるような会社でいたいと思うし、その仕事自体をうちの会社だけじゃやっぱ少ないから、もっとマッチングできるようなそういうこととかもなんか考えていきたいなと思ってます。
なんか先ほどの川口さんがやってるそのメタバースの未来の世界、
うん、
これと手を組むと
面白いなんですよ ね、
面白いね。
そう、私がね一番記憶に残ってるのがハワイに行ったじゃないですか、うん、公園に行ってる の、 この、ね、布ナプキンの時に、その時に飛行機から お着物で降り立つのが夢だったって書いてあったのじゃ、すごいなと思って。
そうなんですよね。で着物で降り立ったらあの首にこう霊をかけてくれて、あもう願った通りのイメージ通りの形になるんだなと思いましたね。で布ナプキンのワークショップってね、本当全国でこう私いろいろして回ってるんですけど、リボンちゃんの布ナプキン一緒に縫ったら願いが叶うっていうのが割と話になってて呼ばれるようになってたんですよ。だからこの9年間ね、だから大原さんの願いは何ですかってその中で言われたんで、そうだなって、そんないつも考えてたわけじゃなかったけど、あのハワイで布ナプキンのワークショップしたいわって言ったら、その日のうちに夜にフェイスブックのメッセンジャーで、ハワイで布ナプキンのワークショップしませんかって来たんです。
すごい。
すごくないですか。
言葉に出すの、ね、願い。
本当にハワイに来ることありますかっていうメールから来た時に怪しむでしょ。
怪しむ。
でもその日私大きな声でそのワークショップの時言ったから、ハワイじゃーとか言ったから、なんかで聞いた人かなと思ったら何にも関係なくって、ハワイでやりたいからってハワイの方からメールだったんで、ですぐにそれがもうトントントンと決まったので、
願いが叶った。
願いって叶うんです。
まあ波動よね、言葉は波動やね、
信じるってことですね。あとワクワクもやっぱワクワクかなと思いますね。それに突き進むっていう感じですね。すごい。
あもう終わり、
やだ、
あと3時間は話
せない、あっという間にね残り3分なんですけど、あのね、あの前半で出てきたその生理カルタ、はい、僕これ見てて思ったんですけど、あの在日の外国人のママたちっていうのがいて、で今にあの日本語を共通語にしようっていう動きが出ていて、英語ではなく、だって英語じゃない人たちもいっぱいいるから、そうした時にこれってカルタを使って
めっちゃいいですね、
外国のママたち、
はい、あそうか、どっちももうね一石二鳥だわこれ。
この短い文章がね、外国の方にはすごく分かりやすい。
いいですね、
ぴったりだわ。
外国 の、 あの在日のママたちを集めてこれやったらものすごい喜ばれると思う。
それいいですね。やっぱどんな風に伝えたらいいか、でなおかつ絵があるからさらに分かりやすいんですよね、
分かりやすい、みんなで遊べると思う、
わあいいね。
日本語を共通語にしようという団体がいて、ね、僕そことちょっと今ずっとやり
ぜひぜひ
またつながったね、
やった
ぜひぜひ
世界ですね、
やっていきたいと思います。ラジオいかがでしたか。
最高に楽しかったです。
ですね。
呼んでくれてありがとうございます。
ね、
高速道路の降り口が難しかったんですよね。
ドキドキしました。真ん中にいて飛び降りる状態にならないかでドキドキしました。
なんかさ、諫早インターであの ETC くぐって、はい、島原道路に行くあの真ん中の道ってさ、なんかジェットコースターみたいに。
マジです。いや確かにね、
飛んでいくんじゃないか。だから
未来感がありますよね。ユーミンの感じも感じました私。中央フリーウェイ歌いました、
インターで降りていいのって電話かかってきた、
ドキドキしながら
説明するのが難しいな、
教えてくれて、
いや本当あの無事に到着していただいてありがとうございます。さあ次週11月ですもん、11月7日記念すべき182人目のゲスト様は、株式会社テーワーザ、ひらがなでテーワーザ、柔ら整骨院、いわゆる諫早の永田のローソンの跡地過渡地にできた整骨院さんですね、奥山博之先生にお越しいただく予定になっておりますということで、お楽しみに。
はい、
です、
楽しみですね、
です。さあ大原マリアさん、お別れのご挨拶なんですけど、
はい、
心の準備はよございましょうか。
OK でございます。
OK でございますということで、お別れのご挨拶をしましょう。株式会社リボン、大原マリア様もご一緒に、せーの、
また来週
生理カルタで遊ぼう、
バイバーイ。バイバーイ。いやこれ生理カルタ絶対いい、
めっちゃ